皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は9月の5日月曜日、あっという間に9月に入ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはですね、僕の近況からいきたいと思います。僕の近況なんですが、先週の水曜日ですね、8月31日に日本から母親の方が来ました。で、3ヶ月間アメリカに滞在して孫と一緒に時間を過ごすということなんですが、あの母親はですね、僕に9月1日にアメリカに着くというふうに言っていたんですね。僕は当然9月1日に来るというので準備をしていたんですが、8月31日の夜に電話がかかってきまして、電話を取ると、今着いたけどどこにいるって言われたんですね。で、着いたけどどこにいるってどういうことだろうと思ったら、今もうロスの空港なんだけどどこに迎えに来てるのって言われて、その時に、もう何着いてるのというふうに、理解しました。で、9月1日って言われてたので、あれ明日じゃなかったのって言ったら、いやもう着いてるけどっていうので、電話口では、もう空港にいるんだったら迎えに行くよと言ってですね、家でゆっくりしてたんですが、バタバタと着替えをして空港に迎えに行きました。で、結局うちの親がですね、アメリカに着く日を1日間違えてただけのことなんですが、うちの母親はですね、結構いろんなとこに旅行してるんです。日本国内もそうですし、海外も旅行が結構多くて、慣れたんでしょうね。慣れてたんでしょうね。しっかり航空券を確認してなかったというか、アメリカ、大体ですね、日本を出た日と同じ日に、着くんです。で、今回、うちの母親は9月1日になった瞬間ですね、8月31日から9月1日になった瞬間の夜中の1時に飛行機が出たんです。で、アメリカにも何回も来ているので、同じ日に着くんだろうということで、チケットをしっかり確認せずに、僕に1日出発だから1日に着くからねというふうに言っていて、僕は当然そうやって言われたので、1日に着くかなと思っていたんですが、8月31日から9月1日になった瞬間に、夜中ですね、夜中の1時、9月1日になった瞬間の夜中の1時に飛行機が出ると、こっちには1日前の31日の夜の7時ぐらいに着くんです。で、 99% 日本からの便は9月1日に出ればこっちには9月1日に着くんですけど、残りの 1%、 今回のうちの母親が乗ったような飛行機ですが、は前日に着くんですね。9月1日に出れば8月31日に着くというので、これは航空券を買った時の詳細を見ればちゃんと書いてあるんですが、うちのお袋はちょっと何ですかね、慣れたというか、そういうふうに思って、僕に言ったと。で、空港に着いてみたら、あれ誰も迎えに来ていないじゃないと。それはいないですよね、僕その次の日だって言われてたので。ただパッと迎えに行って、うちのお袋も母親も旅行慣れしているので、そんなに慌てることもなかったんですが、無事迎えに行って、ただうちの奥さんですねは次の日に、お母さんが来る、義理の母親ですよねが来るというので、ちょっとゆっくりしていたんですが、もうお母さんが着いたというので、やっぱり準備がありますよね。部屋の中をきれいにしたりだとか、お迎えの準備を、したいということで、一番の被害者はうちの奥さんだったと思うんですけど、夜の8時半9時ぐらいからですね、部屋の掃除を始め、できれば空港に迎えに行った後にちょっとお母さんとその食事とかして時間を稼いでくれないかと。その間に片付けもできるし、きれいにしとくからと。もともとそんなに汚れてはいないんですけど、やっぱりきちっとしたいということで、母親を迎えに行って、お腹空いてないかと聞いて、で、あまりアメリカン航空で来たんですけど、機内食が美味しくなかったと。で、僕も7月に日本に帰った時にアメリカン航空だったんですけど、まずくはないんですけど、美味しくもないですね、機内食が。今いろんな航空会社、特に日本ですね、 JAL とか ANA とか、あと大韓航空も結構機内食に力を入れてて、まあ、昔と比べると格段に美味しくなってるんですが、今のアメリカン航空は、まあ、昔の機内食というか、本当にチキンはビーフで、もう本当にゴテッとしたものが出てきて、そんなに美味しくはないですね。まずくはないんですけど。で、まあ、うちの母親は、いや、機内食あんまり食べてないから、お腹空いてるということで、あ、よかったと思って。ただ僕は、もう晩ご飯しっかり食べてたので、全然お腹空いてなくて。だから時間稼げる、僕が食べなくてもいい、この2つの条件を満たすのは、まあ、寿司屋だろうと。で、おふくろが、まあ、うちの母親が、寿司を食べて、まあ、僕はちょっと横で、まあ、お茶でも飲んで時間を潰せるかなということで、ついて、うちに来るまでにもう、寿司屋に行って、お寿司を食べて、時間を稼いで、まあ、家に帰ったと。で、帰ったら、まあ、うちの奥さんがですね、家をきれいにして出迎えてたという、まあ、そうですね、ハプニングが、先週はあったというのがですね、僕の近況となります。はい。で、気温ですね、ロサンゼルスの気温はちょっとだけ涼しくなってます。まあ、ロサンゼルス、ニューヨークともに、最高気温ロサンゼルスは29度、で最低気温が16度ですね。で、日中はですね、ロサンゼルスすごい暑いんですが、昼夜ですね、朝晩がですね、ちょっと冷え込むようになってきてます。で、夜出かけるときですね、7時ぐらいとか7時、そうですね、7時ぐらいがはもう涼しくなっているので、ちょっと上着が必要になりますね。そんなにきっちりとした上着じゃなくて、軽く羽織れるぐらいのやつでもいいんですが、まあ、涼しくなっていると。で、ニューヨークの方はまだ暖かいですね。30度最高気温で、最低気温が19度で、ちょっと先週は、少し雨も降りましたが、まあ、まだまだ夏の気温になっているというところです。はい。それでは、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、ダンス留学生原島さんにインタビューしてきました、というものです。もうタイトル通りですね、今回はダンス留学生の原島さんに、実際にお会いして、留学の体験談をインタビューしてきました、ですので、早速お聞きください。はい。じゃあ今日はこれから1週間のダンス留学で来ている原島さんにインタビューしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
で、スタバで、インタビューをしているので、ちょっと雑音が入ってしまうかもしれませんが、そこはよろしくお願いします。はい。じゃあもう早速なんですが、原島さんが今回その留学をしたきっかけですね、動機というか理由はどんなところだったんでしょうか。
私はもう仕事をして社会人になって、はい、もういろんなことを日本で自分でできるようになって、はい、もうちょっと生活に慣れてきたっていうところで、こっちに来て自分にできないことだったり経験をしてみることで、もう一回自分を見つめ直したり変われるきっかけになったらいいなと思って留学を決めました。
じゃあ、まあ、それでちょっと何かこう変化みたいな、そういうのが。
そうですね。あとダンスが好きだったっていうのもありますね。
ダンスはどれぐらいからやられてるんですか。
高校から始めて、はい、ちょくちょくやってたんですけど、できる時にやる感じで、はい、そのプロを目指すとかではなかったです。
あ、でもではダンスは好きで、
はい、
でせっかく行くんだったら
好きなことをやりたいなっていうのがありました、う
ん、いいですね。で、そのダンス留学なんですが、はい、そのリビングアメリカに決めた理由っていうのは、
はい、なんかいろいろネットで調べてて、はい、なかなかいいところが見つからなかったんですけど、はい、そのメールでやり取りしてる中で一番こうリビングアメリカさんのところが返信も早く返ってきてたくさんの情報をくださって、なんか私知恵袋とかよく見てるんですけど、はいはい、なんか悪い情報が一つもなかった。逆に何も書いて、はい、知恵袋に何もなかったんですけど、なんかそこで
逆の知恵袋ってなんか質問サイトみたいな。
そうですね、なんかここの留学はなんか高く取られるよとか、そういうの他のところはいっぱいあったんですけど、はいはい、リビングアメリカさんだけはそういうのがなくて、はい、全く情報がなかったんですけど、はい、逆にそういう悪いことが書いてないってことは、はい、あ、いいところなんだなっていうの
を思って、
ちょっと一か八かで
やってみた感じです。ですよね、分かんないですもんね。
はい。
あ、それはありがとう。ちょっと僕あの今度見てみます。
全然なかった
です。ありがとうございます。そうですか、わかりました。じゃあ今まあそのまあ今留学されて、まあ実際に留学されてみてなんですけど、はい、今ダンススタジオはどちらの方に通われてるんですか。
ミレニアムです。
ミレニアム、
はい、
で、レッスン受けててどうですか。
とっても楽しいし、有名な振付師のダンサーさんがいて、はい、すごい刺激になります。
レベルはどうですか、受けてってるレベル。
レベルはなかなかやっぱり難しいです。上手い人が多くってはい、はい、でもなんか逆にそこで私は上手くなろうっていうよりも、はい、そのすごい人たちを見てこれからどう自分が頑張っていくのかなっていうことを考えてるので、はいはいはい、逆にこんだけのレベルを受けさせてもらってありがたいなって思います。
じゃあその受けてる先生のレベルも生徒のレベルも両方刺激になってるみたいな。
本当に刺激的で本当に楽しいです。
あ、いいですね、いいですね。
できなくて当たり前で言ってるので、
はいはいはいはい、
すごい刺激になって
今レッスンってどれぐらい受けられてるんですか。
今レッスンが3レッスン受けて、あと2レッスン残ってる
プログラムですよね、
はい、
で今滞在している、学生寮なんですけれども、はい、学生寮の方どうですか、お部屋の方とかは。
学生寮でもなんか綺麗なお部屋っていうか外国のお部屋なんだなっていうことを感じる、はいはい、いいお部屋だと思います。
特にそのお部屋で生活に困ってるようなこととかは。
生活で困ってるようなこと、あ、うーん、どうですかね、なんか、でもスーパー近くにあってお店も結構近くにあったり、
ラルフスに行かれてます。
ラルフス行ってます。で近くにハンバーガー屋さんとかタブウェイとかもあったり、
はいはいはい、タブウェイありますね、
はい、
あそこのモールの中ですね、
はい、なあるんです。なんか買いやすい、なんかちょっと遅くなっても誰かと一緒に行けば、まあ、なんとか行って帰ってくれるっていう。
歩いて 1,2 分ぐらい、
ちょっとかかりますね。女の子の足だともうちょっとかかるかもしれないんですけど、でも通いやすいです。
じゃあもうほぼほぼそこで今揃ってる感じですか。必要なもの、
そうですね、必要なもの、そうですね。
逆にあ、これあったらよかったなってものはあります。
これ
なんか日本で逆も持ってきたらよかったなみたいな。
持ってきたらよかった、いやでもなんかそのカウンセリングを受けさせてもらった大野さんに必要なものを全部教えていただいたので、逆に私は足りないものとかなかったですし、もし本当にないんだったらこっちで買ってっていうこともできるので、今のところ困ってない。
やっぱりあれですもんね、日本のスーパーと比べて全然大きさが
全然違います。
でもカードから大きいですもん
ね。はい、大きくて、でも全てが可愛くて全てが素敵で楽しいです。
よかったです、よかったです、はい、でその留学する前の話なんですけど、はい、ロサンゼルス、アメリカの治安なんですが、はい、イメージって悪かったですか。やっぱ怖いところだなって、ちょっと気をつけなきゃいけないなか、もしくは行って大丈夫なのかなみたいな。
なんか私は逆に何も調べないで行って、はいはいはい、ちょっと行ってからちゃんと自分で体験してみようみたいな感じだったので、全然何も考えずに行ってみたら、はいはい、あれ意外と平気だみたいな。
なるほどなるほど。じゃあ、まあ、先入観をあまり持たずに留学してみようと。
そうですね、夜だけ気をつければ全然普通に歩けるので。
はいはいはい。じゃあまあその生活していて治安が悪いなとか怖いなと思った感じは
全然なかったです。なんかやっぱり外人さん大きいし、日本人からしたら最初は怖いと思うんですけど、なんか慣れちゃえば全然なんかそれが普通の生活みたいな感じになります。
そうですね、突然こう襲いかかってくるわけじゃない
です。そうですね、全然そんな感じ
じゃない。みんなこうナイスですよね、ニコ、はい、目があったらニコって笑ったりとかもあります
ね。フレンドリーな感じで。
そうかそうか。でちょっとまた話戻るんですが、はい、一番最初入国審査ですね。入国審査の時に、はい、まあ、そもそもどうでした、スムーズに行きました。
私はさっきも言ったようにカウンセリングの大野さんが、はい、そこだけは気をつけてって言って、もう何度も念をしてくださって、はい、私ももう、あ、私は観光で来た人なんだっていう、もう思い込みっていうか、もう自分で思い込んで行って、私は観光できましたみたいに言ったら、すんなりと教えてくれました。
そのじゃあ、まあ、うちの大野が、ここは気をつけてって言ったところっていうのは、入国審査の。
入国審査。
入国目的ですよね。
そうですね。入国の どうやって入ればいいよっていうことを、
はいはいはい、必ず観光で入ってくる、
はい、まあ、
そうですね、はい、そうですね、エスタの場合もその海外旅行ってことですよね。
はい、
そうですね。じゃあそれを気をつけてで入国されて実際スムーズに、
あ、でも、はいはい、あのやっぱりこう出てからがあのサポーターの方とかに会えないこととかあって、はいはい、私はリビングアメリカで、はい、あの登録してたと思ったんですけど、そのなんていうんですか、
は
い、
会社がお迎えのスタッフの方の、は
い、USSS っていう会社が迎えの会社だったので、はいはい、なかなか会えなかったんですけど、はい、なんとか会えて、
じゃあそのあれですよね、待ってる人がたくさんいてちょっとネームプレートが分からなくて、でそういう時にそのどうやって会っていいかがちょっと分かってなかったんです
。はい、そうですね。
も
う
それは完全にうちのミスですね。
いや、違います、違います。
申し訳ないです。
本当に何か書いてあったみたいなんですけど、私がちゃんと確認しなかったんです
いません。とんでもないです。で今じゃあ、1週間の留学でどこか観光とかはされました？
あ、行きました、はい、観光は天文台、
お、グリフィス天文台ですか？
グリフィス天文台に友達に連れて
どうやって、
あ、ウーバー使って、ウーバー結構使えます。本当になんか初回20ドル無料で、なんか安いところに行ってもらうより最初から高いところに行ってみんなでこうやった方がいいよって教えてくれて、
はい、せっかく20ドル使えるんだったら、
そうなんです、なんか4ドルとかのとこ行くより20ドルとか遠いところに行ってみたいな。
でもグリフィス天文台だったら夜行きました、
はい、夜行きました。なんか本当はサンセット見たかったんですけどちょっと忙しくて行けなくって、
でじゃあ夜景を、
夜景見ました。
どうでした？
すごい綺麗だった。もうなんか、あ、これが夜景なんだっていうのを初めて知りました。
はい、夜景みたいなこと、はい、これが
これはハマりますね、きっとみんな誰
でも。そうかそうか。でもあれですよね、やっぱり今言ったそのさっき言われてた、はい、遅い時間の移動に気をつけるっていうところはちゃんとウーバーで対応して、はい、
そうですね、
で夜景見に行かれて、はい、で帰りは、
帰りもあのちょっとウーバーが夜入ってこれないみたいで上閉まっちゃうんで、だから自分たちでそのところは下まで、まあ、人通りその時は多いんで結構人いる、
あの山をこう、
そうですね、
はいはいはいはい、
降りてってで通じるところに行ってからウーバーで帰ってくる。
素晴らしいですね。じゃあ、はい、ウーバー使ってみてどうですか？
ウーバーでも、あ、簡単だなって思ってびっくりしました。でも結構英語喋れないんで、なんかでもその点でも場所をこう入れればすぐ行ってもらえて、何も喋らなくてもまあ目的地にはたどり着けるっていうところがいいなって。
もうあれですもんね、向かいの時点で目的地入れますもんね。
そうなんですよね、携帯で全部操作できるので。
だからあとはもし乗った時にすごい喋ってくるドライバーさんだったら、
あ、 I can't speak English みたいなそんな感じですよね、きっと。
喋らなきゃいけないです
よね。喋れませんみたいな。
そうですよね。わかりました。じゃあもうこれがちょっと最後の質問になるんですが、はい、まあ、今からですね、これからの留学生というか、もし今留学を考えている方に何か一言あるんであればいただきたいなと思うんですけれども、
はい、あ、なんかいろんなところで迷ってる方とかいらっしゃると思うんですけど、もうリビングアメリカだったら大丈夫だと思うので、本当になんか他のところはなんかちょっと怪しいなっていうところが多かったんですけど、ここはすごいなんかよくしてくれるなっていう印象を受けたので、もし悩んでる人がいたらぜひリビングアメリカに。
すごい、ありがとうございます。すごい、これすみません、僕あの原島さんに言っていただいてるわけではないです、
はい、
本当にお願い、
個人的な感想です。
わ、はい、かりました。はい、じゃ あの今日のインタビューは以上となります。どうもありがとうございました。
はい、以上が原島さんへのインタビューとなります。やっぱり実際の、留学生の体験談はですね、本当に、これ以上ない貴重な情報となると思いますので、リビングアメリカでは、まあ、ポッドキャストでこれからたくさんの留学生のインタビューを、ご紹介できればというふうに思ってますので、よろしくお願いします。で最後に、一つお知らせなんですが、リビングアメリカでは、東京渋谷の方で無料のカウンセリングを行っています。でまあ、カウンセリングはですね、プログラムのことであったり費用のことであったりということもそうなんですが、 その留学生自身のダンススタジオのことであったり、プログラムのことの質問以外にも、その留学生の 親御さんですね、保護者様、お父さんであったりお母さんであったりと、まあ、自分の娘息子を留学させるんで、やっぱ治安のことが心配だとか、ちょっと聞きたいことがあるというふうにですね、お問い合わせをたくさんいただくこともあります。で、留学生本人の、カウンセリングはもちろんなんですが、一緒に、親子で来ていただいても全然問題ありません。で、その質問もですね、カウンセリングをしている最中にまたこう話していると、いろいろと、あ、じゃあこれはどうなんですかと、じゃあこっちはどうなんですかというような質問にもですね、カウンセリングであればその場でスタッフの方が、お答えできるようになっていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。で、カウンセリングの方はですね、リビングアメリカカウンセリングというふうに検索していただければ、ホームページの方が詳細が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、今週のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。